しい歌を主に歌え、全地を主に歌え、主に歌え、皆を褒めたたえ、日から日へと御救いの良い知らせを告げよ、主の栄光を国々の中で語り継げよ、そのくそしき、くそしい技をすべての国々の民の中で。アーメン。それではどうぞあのお立ちください。賛美しましょう。賛美歌の164番。
十字架につけられ 死にて葬られ、世に行くなり、御国に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に座したまえり、かしこより生きたりて、生けるものと死にたるものとを裁きたまま、我は聖霊を信ず、聖なる公道の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、とこしえの命を信ず。アーメン。
ではもう一つ賛美を捧げましょう。賛美の332番ですね。住まいはなんとふさわしいことでしょう。
私の魂は主の大庭を恋したって耐えるばかりです。
私の心も身も生ける神に喜びの歌を歌います。
スズメさえも住みかを見つけました。ツバメもひなを入れる巣、あなたの祭壇を見つけました。
万軍の主、私の王、私の神よ、
なんと幸いなことでしょう。あなたの家に住む人たちは、
彼らはいつもあなたを褒めたたえています。
なんと幸いなことでしょう。その力があなた 間にあり、その心の中にシオンへの応じのある人は、
彼らは涙の谷を過ぎるときに、そこを泉の湧くところとします。
はじめの雨もまたそこを祝福で覆います。
彼らは力から力へと進み、
シオンにおいて神の御前に現れます。
万軍の神シオン、私の祈りを聞いてください。ヤコブの神よ、私耳を傾けてください。
神よ、我らの盾をご覧ください。あなたに油注がれた者の顔に目を注いでください。
まことにあなたの大庭にいる一日は千日に勝ります。
私は悪の天幕に住むよりは、
むしろ神の宮の門口に立ちたいのです。
まことに神なる主は太陽です、盾です。
主は恵みと栄光を授け、正しく歩く者たちに良いものを拒まれません。ご一緒に。
万軍の主よ、なんと幸いなことでしょう。あなたに信頼するその人は。
例えば祈りの時を見せましょう。最初に大沢牧師から導いていただきます。よろしくお願いします。
お祈りしましょう。アレルヤ、天の父なる神様、今日こうして私たちを共に集い、あなたの前に心から誠なる礼拝を捧げようとしております。どうぞ私たちの礼拝をあなたがお受けください。私たちの心を礼拝のために整え、そして私たちの心をあなたに向け、あなたに引き寄せ、そしてどうぞ私たちがあなたの前に心をすべて開き、闇を消し去り、罪を清めるあなたの光の中に自分自身を差し出すことができるように、どうぞ私たちの心をあなたの前に整えてください。私たちは罪あるものですが、しかしあなたはイエス・キリストの血潮によって私たちを許し、また清めてくださいました。そして今あなたの許しは、あなたの慈しみは私たちに注がれております。私たちはあなたの子供として、あなたの愛を受けた者として、あなたの前に力いっぱい生きていこうとしております。どうぞ一人一人の心があなたを慕い求めますように、あなたと共にいることを本当に喜びとし、そしてあなたと交わること、あなたに賛美を捧げることを心から喜ぶものにあなたが作り変えてくださるように、どうぞこの礼拝を通してあなたご自身の恵みが豊かにあふれ、私たち一人一人にお触れください。地上の人生歩んでいる中で様々な必要がございますが、願わくはそのすべてにあなたの豊かな恵みをもって満たしをお与えくださるように、弱った者に力を、また病んでいる者に癒しを、また迷える者に道を示し、疲れている者にはあなたが活気をお与えくださいますように、一人一人追っているものは違いますが、あなたの御前に差し出してまいります。光の中に差し出されるとき、それらすべてが光になると、あなたは御言葉に語られました。どうぞ私たちが心の思いの一切をあなたの御前に差し出して、あなたから恵みを受け、清めを受け、そして力を受けて、あなたに向かって賛美と感謝を心から捧げるこの午後にしてください。これからおのおの祈ります。一人一人の祈りにあなたが親しく耳傾けてください。期待し、また感謝して、愛するイエス様のお名前でお祈りします。アーメン。
それでは私たちも共に祈りましょう。
する天の父よ、皆をあがめて感謝をします。おのおのの祈りがあなたの御前に届いていることを信じ感謝いたします。願うは私たちをあなたの平和の使いとしてイエス・キリストを通して与えられた豊かな恵みを受け継ぐものにしてください。一人一人があなたの愛の管として用いられ、どうぞ満たされ、私たちを通してこの群れにまた新しい人々が加わっていきますように。どうぞあなたが新しい魂を私たちを通して買い取ってくださいますようにお願いいたします。あなたの救いがさらに大きく起こりますように。御手に委ね感謝を捧げ、愛するイエス様のお名前で祈ります。アーメン。
それではプレート歌いましょう。どうぞお聞かせください。
では1曲目は、スティル静まって知れという歌があります。 はその日全世界がということです。全世界が主の栄光を見るその日が近づいている。私たちはそう信じ、その日を心から待ち望みながら、その幻を描きながらこの賛美を捧げていきましょう。
します。目には目で、歯には歯で、と言われたのをあなた方は聞いています。しかし、私はあなた方に言います。悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の方を打つようなものには、左の方も向けなさい。あなたを告訴して下着を取ろうとする者には上着もやりなさい。あなたに1ミリオン行けと仕入るような者とは一緒に2ミリオン行きなさい。求める者には与え、借りようとする者は断らないようにしなさい。自分の隣人を愛し、自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います。自分の敵を愛し、迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父も子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いも受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶をしたからといって、どれだけ勝ったことをしたでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。以上です。
はい、ありがとうございました。それでは天の父の完全と題しまして、大沢牧師のメッセージをいただきます。
皆さん、おはようございますではなく、こんにちはっていうのがなんかとても新鮮な気がします。明るいですね。西日がいっぱい入って、朝よりも明るい街道の中で礼拝を捧げられること、本当に嬉しく思います。今日は、この5章の38節以降のところは、私たちの人間関係の中でよく起こる、争いのことですね。その中でクリスチャンとして、どう対処するのが神様の御心であるかということが、テーマですね。なんかすごいバリバリいったね。今なんかせいいね。ちょっと切っとこう。人間関係でもバリバリすることもあるんですね。穏やかな、何もなく平穏な世界っていうのはいいんだけど、でもその中で私たちは願わない争いや、敵意にこうぶつかることがある。でその中で、私たちがクリスチャンとしてどう生きるのが神様にふさわしいかということが今日のところでは教えられています。一番最初38節から42節までのところでは、目には目で、歯には歯でという、旧約聖書の、立法の御言葉を皆さんが聞いてるでしょうということですね。聞いたことある人、目には目、はい、歯には歯、ね、これ動体復讐法っていう、要するに同じような形で復讐 すべしというね、そういう復讐 のルールが旧約聖書の立法の中にあるんですよ。で、問題はその 言葉が意味していることは一体何なのかということなんですね。もともとは過剰な復讐をとどめるために書かれている律法なんですね。要するに人って何かやられたらやり返す、まあ、それを当たり前だと思ってて、で当然だと思ってて、で普通は目には目で済まない片目やられたら両目食ってやろう、ね、そして歯を一本折られたらもう全部折ってやろうという感じですよ、まあ、テレビでもなんかあったら倍返しだとか言ってる悪いテレビですね、あれはね、やっぱそういうのを見ててもう2倍3倍時には10倍、まあ、そういう人旧約聖書の中にも出てきますよね。要するにタイに 7倍の復讐があればまあいいや、そういうので出てくるんですよ。カインの末裔の人たちがそういうことを言った、権力者になって、私にひどいことしたらもう倍返しどころじゃないぞと、7倍返しどころじゃないぞと、この77倍復讐してやるみたいな、ね、そういうのが出てくるんですけれども、それがまあ人の心の一般的な傾向だと思うんです。なので旧約聖書は同じ程度の復讐でとどめなさいという意味でこの動体復讐法っていうのがあるんですよ。決して同じ程度の復讐をしなさいっていうことじゃないんですね。でその心はなんか落語みたいだけどその心はむしろ復讐をしないことを本当は教えてるんだ、まあ、イエス様がそうおっしゃってる。あなた方は目には目、歯には歯と言われたのをあなた方は聞いている。しかし私はあなた方に言います、悪いものに手向かってはいけません。あなたの右の頬を打つようなものには左の方も向けなさい。この言葉を聞いてね、よしクリスチャン殴ってやろうって言う人が怒ってこないことを願いますけれども、どうしてこれ皆さん最初に右の方だと思いますか。だってレフティーの人あんまりいないでしょ左利きの人がバンってやったら普通右の方ですよねでも右利きの人が多いから普通右利きの人がグーパンで殴ったら左の方じゃないですか。これ事情があってね、これ当時は手の甲でバーンって打つのが最も相手を侮辱する殴り方だったんですなので右利きの人がこうやってバーンってやるね、それが右の方を打つってことなんです。で最も激しい侮辱を受けた時に左の方も向けなさいと、そのようにイエス様はおっしゃった。でも我々普通そうじゃないよね。私を侮辱したな、倍返しだ、いや7倍返しだ、盛り上がっていくんですけれども、でもイエス様はそんなになさいって言ったらどうぞって左の方も向けなさいとそうおっしゃいました。さらに重ねて、告訴して下着を取ろうとする者には上着もやんなさい、1ミリオン敷いていけというようなものとは一緒に2ミリオン行きなさいと、求めるものには与え借りようとするものには断らないようにしなさい。誰かが私たちに何かを強いる、そして侮辱する、何かを強制する、あなたは被害者だ。私たちが被害者になった時に私たちがそれに対してどう対応すべきか、イエス様はその原則を私たちに教えられました。それは復讐自分でしないということですね。ローマ人への手紙の12章今日はビートが効いてますね、ローマ人への手紙の12章それか
違う。
うん、ありがとう。ローマ人への手紙の12章の17節以降のところにパウロも同じことを教えています。ローマ12の17、誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限りすべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われ、もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善を持って悪に打ち勝ちなさい。パウロはイエス様が教えられたことをこのように説明しました。私たちは悪に対して悪によって返すな、そしてむしろ悪に対して善で対抗しなさいと言われています。なぜそんなことを、言えるのか、そしてどうしてそんなことができる道が私たちにあるのかっていうのをパウロはここで、復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われると、その御言葉を持ってそれを説明しました。つまり皆さん、クリスチャンは神様のかけがえのない愛の対象です。皆さんはイエス・キリストによってその神様の命がけの愛を持って買い戻された人たちです。神の愛する子供に今なっています。皆さんが悪によって虐げられたり侮辱されたり攻撃されたりしたときに誰が怒ってくれますか？私たちは当然腹が立つかもしれない。私たちもついカッとするかもしれない。でもそれ以上に怒ってらっしゃる方があると聖書は言ってるんです。私たちが受けた仕打ちに真っ先に復讐をしたいと願われている方があるということです。それは神様なんだということです。皆さんで、ね、クリスチャンになるから、クリスチャンになったから神様っていうのは、罪を許し、私たちは憐れみ、何でも許してくださる、気前のいい神様っていう面を私たちは感謝しながら受けています。でもそうでない人たちにとってこれほど恐ろしい神様ってないんですよ。人が知らずに人を傷つけたこと、そして何らかの理由があってそれをしたかもしれない。でも愛する人たちと言われています。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。この実は愛する人たちという言葉は、実は愛され神様に愛されている人たちということなんです。別にパウロがその一人一人を全部覚えて深い愛を注いでもいますが、でもこの愛する人たちっていうのは神様がそのご自分の愛を持って愛されている人たちということなんです。ですからクリスチャンはまず第一に確認しなくてはいけないのは、私たちは神様の瞳のように愛されている存在なんだということです。そしてその私たちを傷つけるものがあれば、その私たちを痛めつけるものがあれば、この私たちに悪を図るものがあれば、神様がほっとかないぞということです。さあ、許せる気持ちになってきた？忍耐する、心が生まれてきましたか？神様のこの言葉は伊達ではないよ。復讐は私のすることである、 私が報いをすると主は言われる。この言葉、私たち暗唱しましょう。復讐は私のすることで、あ、私って我々じゃないからね。とりあえずそういうふうに読んでしているのね。復讐するは我々じゃない。っていうタイトルの小説があって、あれ自分が復讐しちゃう話ですけれども、神様が私は復讐するとおっしゃって、私はきちんと報いるんだ。だから、あなた方はその復讐を私に任せなさいと主はおっしゃっているんです。だから私たちが先ほどのマタイに戻りますけれども、この復讐する者に、手向かわず、あ、ごめんなさい、侮辱する者に手向かわず、そして訴える者にさらに豊かに与え、そして1ミリオンに行け、その者に、一緒に2ミリオンに行きなさい、求める者に与え、借りようとする者は断らないように。時になんかクリスチャンって損ばっかりしてるように見えませんか？人から、あ、行ってもあいついいですよ、じゃあ一緒に行きましょう、下着ちょうだい、あ、上着も持ってきま、必要なのはあげますよ、求めるものに与え、借りようとするものは断らないようにしなさい。そのようなことが本当に私たちにできるとするならば、それは神様がきちんとこのことに報いをしてくださるんだということが納得できているときに、私たちはそのような復讐への執着から解放されることができます。私たちはなんと自分で復讐したいものでしょうか。なんと私たちは人を恨んで許さないものでしょうか。なんと私たちはそのような、物持ちよく自分に加えられた悪に対して覚えて、そのことを心に蓄えながら、いざという時にそれを爆発させるものでしょうか。私たちはどっかでそのような復讐心から解放される必要があります。しかも悪をもって、悪に報いるなと言ったパウロは面白いことを言ってるんですね。先ほどのローマの20の、12の20ですね、覚えやすいですね、12の20 もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。これが神様によって、クリスチャンが相手になすべき正しい復讐のあり方です。徹底して愛を持って報い、徹底して善意を持って報い、徹底して許しを持って報い、すればするほど相手の頭の上に燃える炭火が積まれてまいります。これイメージするとね、結構許すの楽しくなってくるんですね。皆さん最近喧嘩した相手が悪いことしてきたときにね、それに愛を持って報いて、そして相手のした悪いことに良いことを持って報いるとき、相手の頭の上に燃える炭火がポンポンポンポンポンと積まれてまいります。それをイメージすると私たちは本当に楽しくなりますね。その炭火を積むのは私たちではありません。神様がその人の心の中に、頭の上に燃える炭火を積んでまいります。さて、腹立ちますよ。人が悪意を持って相手を破壊してやろうと思ってやってるのに、カエルの面に水でね、ちっとも答えないとかえってニコニコして、良いことをして返す。トルストイにイワンのバカというね、物語がありますけど、彼なんかそうですよね。彼は徹底していいことしかしません。彼のところに悪魔がやってきて、でいろいろその働きの邪魔をするんですけれども、もう本当にうんうん頑張って、それら全部を 苦しみを乗り越えていってしまうんですね。で、悪魔に対して彼は最後にいつもこう言うんです。悪魔が最後にヨノヨノと出てきてね、言うと神様の祝福を受けなさいと言うんですね。そうすると悪魔グエッってね、あの穴の中に土の中に潜っていっちゃう、まあ、そんな物語ですけれども、でもあのイワンのバカはまさにイワンという名前の知恵者です。私たちは自分で復讐して相手の敵に対して、相手の憎悪に対して、相手の攻撃に対して無気になってやり返そうと戦えば戦うほど相手を喜ばせてしまう。だってその人の背後にあるのは、私たちをそのような怒りによって縛り、私たちを復讐心によって縛り、そして私たちの人間関係を破壊することによって喜んでいる連中だもん。神様の技を破壊することがその目的なんですね。そのために私たちにそのような悪意がぶつけられることはある。でも悪に負けてはいけません。善によって悪に打ち勝つ。その時に私たちはその上に神様の熱い熱い炭火が積み上げられていく気がつきます。そしてどっかでその相手がその暑さに耐えきれなくたって、あっちっちと言って神様に叫んでくれればいいなと思う。そしてその人が神様と出会ってそのような悪を悔い改めれば、みんな幸せになります。イワンのバカはバカって言うと変だけどね、そのイワンは自分の二人のお兄さんがその悪魔に誘惑されて堕落していて、もう何もなかもなくしてイワンのところにやって、最後ねすがりついてきた時に、そのお兄さんを全く責めません。全くバカにせずに、そしてそのお兄さんに自分が得た豊かな神様の祝福を喜んで分けてやるんですね。みんなで幸せになろうと、みんなで喜んで生きよう、そして一緒に神様の恵みを感謝しようと言って生きていくのが今の場合です。ある意味クリスチャンの理想像だと思います。私たちはいろんな、誘惑を受けます。そのような悪意を受けたとき、自分の力でやり返してやったらどんなに気持ちがいいだろうか。人から攻撃して自分で復讐して、その復讐を遂げたらいかに胸がスーッとするだろうか。でもイエス様は、それは私の道ではない、それは天の父の道ではないとおっしゃいました。マタイの福音書に戻ると43節以降のところ、あ、これ旧約聖書探さないでくださいね。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。5の43の御言葉は旧約聖書にありませんから、あなたの隣人を自分を愛するように愛しなさい、私は主である、それが主の御言葉です。レビ記19章に出てきます。自分の隣人を愛しまではいいんです。でも自分の敵を憎めと旧約聖書には言われていません。これ言ったのはパリサイ人です。その当時のパリサイ人たちはローマの支配に対してこう言ってたわけです。自分の隣人っていうのはユダヤ人のことだ、そして自分の敵っていうのはローマだ、だから国を愛し、そしてこのユダヤの国を上から押さえつけているローマ帝国を恨めと、そう言ってパリサイ人たちは聖書をねじ曲げて教えていました。でもイエス様は、しかし私はあなた方に言いますとおっしゃいました。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい、それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい者にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。 自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。まだ自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。イエス様は人を全く区別するなとおっしゃいました。あなたに良いことをしてくれる人であろうと、あなたに良いことをしてくれない、むしろ悪を図る敵対する人であろうと、その人を愛し迫害する者のために祈りなさいとおっしゃいました。さっきのパウロも同じことを言ってますよね。あなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい、同じことをパウロも教えました。私たちは人を簡単に区別差別します。自分に良くしてくれる人なのか、それともそうでないのか、自分にとってメリットのある人間か、それともデメリットな人間か私たちは人をそのように区別してはいませんか。まあ私自身も多分そういう面でそういう考えにずっと足すくわれることがきっとあると思います。でもいや、いかにかそうじゃないっていつもこの御言葉を思い返しながら軌道を修正してまいります。皆さんも家庭で、職場で、そして学校で、自分にとってこの人は使えるかどうか、この人と一緒にいることで自分にメリットがあるかどうか、そしてこの人と関わるのは自分にとっては損ではないか、そういうことで私たちは人への対応を片っぽの方に愛を積んだり、片っぽの方とは疎遠になったり、片っぽの方を利用して片っぽの方とは関係を切ったり、そういうことをよくするものであります。でもそんな私たちに向かってイエス様はこうおっしゃいました。自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。私たちは自分の味方のために愛し、自分に良くしてくれる者のためには祈る。それは言われなくてもそうするからです。イエス様はあえてそうじゃない場合、自分の敵を愛し、これ別に敵だけ愛せってことじゃないですよ、良くしてくれる人を愛するのは結構なこと、でも敵も同じように愛しなさいとおっしゃいました。迫害する者のために祈りなさい。迫害されるっていうのはあまり人にとって嬉しいことではないですよね。だって職場で自分に嫌なことばっかりする人がいるんだもんで、学校で見ると何か睨んでくる人がいるんですね。理由聞いてみても特に理由なんかないわよなんとなく気に食わないからさみたいなこと言われたりする。なんでかなって思うのそれでも神様は私たちにその思いを天の父の御心にフィットさせなさいと言っています。あなた方が天におられるあなた方の父の子供にそれでこそなれるのです。今私たちが天のお父様と呼んで神様に向かって祈るものであるならば、その子供らしく生きるものになりなさいとイエス様はおっしゃっています。天の父は悪い人にも良い人にも、それ面白いのはね、悪い人いない、良い人悪い人も良い人もっていうことは、悪い人はいるんです。良い人もいるんです。これね、みんないい人なんです、実はなんて言ってません。神様は。あなたから見て、悪い人だって見える人ってちゃんといるんです。で、良い人だなって思える人もいるんです。本当のところは分かりませんけどね。でもそのような人の我々から見て、あの人は悪い人、あの人は良い人と我々が区別するときに、そのどちらの人に対しても神様は 分け隔てなく雨を降らせ太陽を昇らせてくださるんだ。難しいね。難しいことです。でもそれが天の父が完全なように完全であるということです。天の父が完全であるっていうのは、そのような全く分け隔てのない恵みを人々に注がれるということです。そして私たちはその天のお父さんの子供になったんですよ。養子だけど実子はイエス様ね。でも我々みんな天の父の子供になったんだから、その天のお父さんの喜ばれることをしようと、そこを目当てに生きていくものになりなさいという。なぜ？そうしたら天のお父さんが喜ぶからです。天のお父さんは全ての人に愛を注いでいます。天のお父さんは全ての人の事情をよくご存知です。天のお父さんは全ての人が背負っているものによくご存知です。天のお父さんはなぜその人がそのような悪に測ったか、悪に走ったか、そのような思いを抱いて人々に敵意を向けてくるのかよくご存知です。その全てをご存知の上で神様はあえて愛を注いでいらっしゃいます。私たちにはそれが見えない、見えないので、私たちはあの人は良い人、あの人は悪い人、あの人は感じの良い人、あの人は感じの悪い人、それを差別し区別し、そして切って捨て、そして私たちは自分が良い扱いを受ける人とだけ関わろうとするのではありませんか。でも天の父はそうではない。むしろそのような苦しみを負い、そのような曲がった人生を歩み、そのように破滅的に歩んでいる人たちさえも、天の父はイエス様の十字架の愛をもって救おうとしていらっしゃるのではないでしょうか。そして神様の恵みがあふれるのは、まさにそのような罪人の上にではないでしょうか。神様はそのような愛をイエス・キリストにあって私たちに注いでくださいました。まあ五十歩百歩なんです我々はね。だからこそ私たちはその天のお父さんの御心を求めて歩んでいくものになりたい。天の父よ、あなたが私たちを完全なものにしてくださるように、敵を向けてくるものにもどうぞあなたの愛とあなたの許しとあなたの慈しみをもって臨ませてください。私たちが主の心をいただき、そして聖霊によって満たされ、そしておのおの置かれている場所でそこに平和を作り上げていくことこそ、それこそ父なる神の御心でなくて何でしょう。クリスチャンたちよ、私たちは天の父の平和の使いです。私たちはエンジェルです。エンジェルって御使いっていう意味では使いっていう意味ですね。私たちが別に羽生えてませんよ、羽生えてませんけれども、おのおのが平和の使いとしてその場所に置かれています。そして天のお父さんが私を通して平和をここに生み出してくださるように、どうぞ私たちの心から復讐する思いを取り除き、そして平和を実現するものとしてくださるように、今週もその歩みの中で神様がそのような御業を私たちを通して実現してくださることを願いましょう。お祈りします。天の父よ、あなたはその御業をイエス・キリストにあって表されました。人々がイエス様を罵るとき、人々がイエス様を殺そうとするとき、主はその十字架の上から 祈られました。父よ、彼らを許したまえ。彼らはやっていることがわからない。私たちも同じように平和を祈るものにしてください。時に人はその理由もわからずに曲がった道を行き、曲がった技をし、そしてよこしまな思いを抱いて生きているかもしれません。そのような敵意をぶつけてくる人が少なくないこともまた知っていますけれども、でもどうぞ主よ、あなたがイエス様にを通して、イエス様によって実現されたあなたの平和を、どうぞ私たちが各々置かれた場所にあって実現していくことができるように、また取り継いでいくことができるように、どうぞ私たちを主の平和の使いとしてお持ちください。感謝します。主の名によって祈ります。アーメン。はい、それでは一つ賛美しましょう。294番御恵み歌曲。どうぞお立ちになる方お待ちください。おお、パチン。Thank you. 感式をします。聖餐式はイエス様が定めていかれた2つの霊典のうちの1つです。私たちは今主イエスキリストの定められた聖餐に預かろうとしています。主は我らの罪のため十字架にかかり、その死によってこの世をあがない、我らを招いて諌のないまま神の子とし永遠の命を約束されました。その計ることのできない愛と恵みを我らの心に刻みつけるため主は聖餐を制定なさいました。身体にふさわしくないままパンを食し、主の杯を飲む者は主の体と血とを犯すのである。また身体をわきまえないで飲み食いする者はその飲み食いによって自分に裁きを招くと勧められています。おのおの顧みて、今心に覚える罪があるならば この場で深く悔い改めましょう。そして罪許された者の信仰と真心と感謝を持って聖餐に預かりましょう。キリストの体と血とに預かるとき、キリストは私たちのうちに親しく臨んでくださる。またこの恵みの印は私たちすべてを主において一つにします。今御霊の神に支えられこの聖餐に預かり、ひたすら主に仕え、その戒めを守り、互いに愛し合いながら主の再び来たりたまご日を待ち望みたいと思います。聖典の言葉をお読みします。第一コリント11章の言葉です。私は主から受けたことをまたあなた方に伝えたのです。すなわち主イエスは渡されるよ、パンを取り感謝を捧げて後これを裂き、こう言われました。これはあなた方のための私の体です。私を覚えてこれを行いなさい。食事の後杯をも同じようにして言われました。この杯は私の血による新しい契約です。これを飲むたび私を覚えてこれを行いなさい。だからあなた方はこのパンを食し、この杯を飲むごとに、それによって主が来られる時に至るまで主の死を告げ知らせるのです。お祈りしましょう。天の父よ、あなたの御子イエス・キリストの苦難と死復活と昇天とを覚え、この聖なる霊典に称えられている大きな恵みを感謝いたします。深い憐れみにより我らの祈りを聞き、御言葉と御霊によってこの備えられましたパンと葡萄酒を祝福し、これを聖別してください。救い主イエス・キリストの御胸に沿ってこのパンと杯とを我らが受け、聖なる命に預かることができますよ。御子と御霊と共に支配される全能の父に世々限りなく栄光がありますように。アーメン。それではイエス・キリストをご自分の主、また救い主と信じ、その道に従おうと願ってらっしゃる方、前においでください。
Thank you.
招きの言葉。神はその一人子を賜ったほどにこの世を愛してくださった。それは御子を信じる者が一人も滅びないで永遠の命を得るためである。主の深い恵みを味わい知りなさい。分散します。これは私たちのために裂かれた主イエス・キリストの体です。あなたのために主が命を捨てられたことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の中にキリストを味わうべきであります。これは私たちのために流された主イエス・キリストの血潮です。あなたのために主が血を流してくださったことを覚え、感謝を持ってこれを受け、信仰を持って心の内にキリストを味わうべきであります。感謝の祈りを捧げます。慈愛の神よ、あなたは限りなき憐れみをもって我らを招き、主の晩餐に預からせてくださいました。深く感謝します。あなたはこの式を通し御子イエス・キリストの贖いの恵みを我らのうちに確かめさせ、我らの罪が今許されてあること、汚れが清められ永遠の命が与えられ、御国の世継ぎとされるその望みを固くしてくださいました。今聖霊の助けにより感謝を持ってこの体を生きた聖なる供え物として御前に捧げます。私たち主の御体の枝である自覚がいよいよ深くなり、ますます励んで主に仕えることができますように。またキリストの復活の力を知り、 その苦しみにも預かり、折を得ても得なくても御言葉を述べ伝えることができますように。主よ、常にあなたの恵みと祝福を我らのうちに満たしめ、終わりの日までその平安のうちを歩ませてください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。ではどうぞ席に戻りください。先ほど歌いました賛美歌205番の3節4節を歌いましょう。感謝を持って礼拝の献金をいたします。献金は各々の神様に対する献身と感謝の思いを込めて自由に捧げましょう。よろしくお願いします。
神様のご用意のために用いてください。御手にお委ねし、イエス様の
それでは共に心を合わせ声を一つに主の祈りをお祈りいたしましょう。主の祈りの言葉は前のスクリーンや四方に出ておりますので、この時の方ご利用ください。それでは祈りましょう。主の祈り。
天に増します我らの父よ、願わくは皆をあがめさせたまえ、御国を来たらせたまえ、御心の天になるごとく地にもなさせたまえ、我らの日常の糧を今日も与えたまえ、我らに罪を犯す者を我らが許すごとく我らの罪をも許したまえ、我らを試みに合わせず悪より救い出したまえ、国と力と栄とは限りなく汝のものなればなり。アーメン。
それではどうぞお立ちください。正栄祝祷を持って礼拝を取りましょう。すなわち私たちの救い主である唯一の神、栄光尊厳支配権威が私たちの主イエス・キリストを通して永遠の先にも今もまた世を限りなくありますように。アーメン。この時間を用いましょう。